ではお読みいたします。アブラムの妻サライは彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。ご存知のように主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。アブラムの妻サライはアブラムがカナンの土地に住んでから10年後に彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れてきて夫アブラムに妻として与えた。彼はハガルのところに入った。そして彼女は身をもった。彼女は自分が身をもったのを知って自分の女主人を見下げるようになった。そこでサライはアブラムに言った。私に対するこの横柄さはあなたのせいです。私自身が私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですが、彼女は自分が身をもっているのを見て私を見下げるようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますように。アブラムはさらに言った。ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。彼女はあなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女をいじめたので彼女はサライのもとから逃げ去った。アーメン。では今日は試される信仰として先生からメッセージをいただきます。
一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたが私たちを招いてくださいまして、このようにあなたを称える礼拝へと私たちを導いてくださったことを感謝を申し上げます。主よ、この礼拝の主はあなたです。あなたご自身がご自由に働きくださいまして、お一人お一人の魂に触れてくださいますようにお願いをいたします。主権をあなたにお委ねいたします。主よ、本当に小さきしもべがこの大切な講談を任されていますけれども、神様あなたが与えてくださった恵みを分かち合うことができますように助けてください。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。皆さん、信仰とは何でしょうか。私たちは、教会に集い礼拝を守っていますけれども、信仰を持っていると私たちはよく言います。皆さん、信仰って何でしょうか。創世記を読むのは私好きなんですけれども、それはですね、聖書全体を理解する枠、大切な枠が、創世記にあると思うからでありまして、何度も何度も読み、何度も礼拝の中でもお話しているところではあるんですけれども、アブラハムの生涯の中にその信仰とは何だろうか、ここでは、アブラムというふうに書かれていますけれども、この17章に行くとアブラハムと名前が変わっていくんですが、そのアブラハム、今日はもうアブラハムと呼ばせていただきますが、このアブラハムの生涯の中で、信仰って何だ、そのことがはっきりと出てくると思うんですね。この前の章の15章ではアブラハムが神様を信じた、神様の言葉を信じた、その時に彼を神様は義と認めてくださったと書かれています。そのアブラハムの信仰って何だろうと思う時に、アブラハムの信仰は神様の約束を信じる信仰で、神様の約束を信頼してそこにかけていく信仰というふうに言うことができると思います。ですから信仰とは神様の招きと人間のそれに対する応答であり、神様の約束と私たちのそれに対する信頼ですね。私たちがそれに信頼していくこと、そこに身を委ねていくこと、身を任せていくこと、信仰というのは単に 神様はいらっしゃるとかですね、神様は愛であるとか、神様が、私たちに良いことをしてくださるとか、それを信じるだけではなくて、神様には何でもおできになると信じるだけではなくて、そこにかけていくことですね。原稿にはない話ですが、私がよく信じる、同意することと信頼することの対比、同意、単に同意、例えば神様が愛です、はいそうですね、神様愛ですねって同意することと、そこに信頼していくことは違うんだ。その例で、これは本当にそうだなと分かりやすい話としてご紹介するんですが、どこまで歴史的な事実か分かりませんけれども、よく聞く話ですね、ナイアガラの滝がありますが、あの滝にですね、昔よく、これは歴史的な事実ですが、よく綱渡りの名人がですね、綱渡りしたんですね。お土産屋さん行くと今でも写真売ってたりしますね。昔はこうやって綱渡りしたんですよ。すごいですね。何キロなんですかね。このナイアガラの滝をですね、綱で渡して、その上をこうやって歩いて渡った。で、綱渡りの時に名人がですね、人を背負って渡るって、そんなできるのかなと思うんですけれどもですね、そういう名人がいたそうです。いろいろお土産屋さんに売っている伝記なんかを読むとですね、王様に向かって、王様乗りますか、私の背中に乗りますかって聞いたことがあった。そうであります。それくらいの名人だった。彼がですね、ある時、いつものようにこの綱渡りをしていた時にですね、皆さん私がこの綱渡り、皆さんを背負って向こうへ行って帰ってくることができると思いますか、そう聞いたそうであります。できるできる、もう観客はもう大喜びです。できる、やれやれやれ、やってくれ、よーし、みんな大喜び、やれやれって言ったそうですね。それでその中で一番大きな声で、できるできる、やれやれ、もうすごいエキサイトしていたその男の人を指さして、あなた、じゃあ私の背中に乗ってください、言ったそうですね。その言われた人はですね、私、いやいやいや、勘弁してください、勘弁してください、いや、その無理で無理、怖いです、無理、だってあなた私にできるって言ったじゃないですか、綱渡りをし、あなたを背負って、人を背負って綱渡りをして向こうへ行って帰ってくることができるって言ったじゃないですか、できるできるって大喜びしたじゃないですか、やめてください、それとこれとは違うじゃないですか、いや私は、いや勘弁してください、いや乗ってくださいよ、いやもうそれだけは勘弁して、周りの人たちもですね、乗れ乗れって言ったんですけど、その人は真っ青になってですね、もうやめてください、ダメですって、乗らなかったそうですね。それでその名人の弟子が背中に、私がじゃあ乗りましょうって言って、後ろにの背中に乗って向こうへ行って帰ってきた、そうであります。すごいなと思いますし、私は絶対無理だなと思いますけれども、皆さん、これが同意することと信頼することの違いですよ。できるできる、神様素晴らしい、神様には力がある、いうことは同意ですね。でもそこに自分の人生を、神様は何でもできになる、神様は私の人生に最善をしてくださる、神様は愛です、そこに人生を委ねてかけていく、神の国と神の義とを求めなさい、そうすれば全てのものは添えて与えられますよ、そうですね、同意しますというのと、そこにかけて本当に神様を第一にして生きていくのとは違う。で、私たちの信仰っていうのは信頼、同意で終わらない。もちろん同意からスタートするかもしれません。神様が私を愛してくださってありがとうございます、そういう同意から始まるでしょう。でもそれだけで進まない、信頼して従っていく、 そこに招かれているのであります。そのアブラハムの信仰がいきなり試されることにが起こるのであります。それが今日読んでいただきました16章の一節からのところでありますが、それは子供が与えられないという中で、妻がですね、妻のサライがその時代の社会の中で当たり前のように通用していた方法で子供を設けるということを提案してきたわけです。それはサライの女奴隷であったハガルを通して子供を設けるということでありました。当時奴隷は主人の持ち物でありましたから、女主人のために奴隷が赤ちゃんを産んで女主人の子供として育てるということがあったようであります。ですからサライもその方法で子供を設けようとアブラハムに提案したのでありました。みんなやってるよ、いいじゃない、そういうふうに提案をしてきたのであります。アブラハムはそれを受け入れました。しかしそれは明らかに神様の準備しておられた方法ではありませんでした。そしてそれはこの家庭、この夫婦の関係の中で神様の祝福を枯らしてしまうことになるのであります。皆さん、この祝福という言葉はですね、皆さんね、私たち祝福がありますようにとお祈りするじゃないですか。祝福、皆さんの祝福を祈ります。これはですね、本当私もよく困っちゃうんですが、意味なく使ってるわけじゃないですけど、意味がよく分かんなくて使ってるときは、神様の祝福を祈ります。祝福って何ですか、ね、いいことがありますようにって、そういうレベルじゃないんですね。祝福っていうのは聖書にこう書いてあるんですが、祝福っていうのは果樹がブドウの、この果汁がブドウの、汁がブドウの実から、まあ、もうなんか本当に熟してるやつですね、じゅわっとあふれ出るような、そういう状態を聖書では祝福って、このユダヤ文化ですね、祝福と呼んだ。アブラハムはそれを約束されて、あなたを祝福するよと約束されて、あなたの本当に生涯はこのブドウがのから果汁がじゅわっとくるような祝福があるよ、単に物があるとかそういうことじゃない、単に、なんか成功しているように見えるそういうことじゃない、本当に喜びにあふれた命が、この生活が約束されていた。でもそれを枯らしてしまうことになるのであります。もうアブラハム、この今日の読んだところでももう本当にひどい目にあって、ひどい目っていうかね、もうあなたのせいでこんなことになったのよ、まあ家庭の中にトラブルが起こってくるわけでありますね。彼はその後するだけではなくて、神様との関係も失ってしまう。彼は86歳の時にイシマエルが生まれるんですけど、その後99歳まで13年間アブラハムは神様の声を聞かなくなってしまう。本当に彼はどんどんどんどん枯れていってしまうわけでありますね。今日はこの聖書の箇所からアブラハムの信仰はどのように試されたのか、私たちはどのように主の導きに答えていくのか、2つのポイントでお話をしたいと思っています。第一が、この人の方法と神様の方法ということですね。私たちはこれはいいな、これがいいや、そういう方法と神様の方法とが違う、そういう時があるんだということです。イザヤ書の55章にも書いてありますね、私の思いとあなた方の思いは異なる、私の考えとあなた方の考えは異なると言われます。天と地とが違うくらい違うんだ。神様は神様の方法を準備していらっしゃいました。人の力が全く及ばない中で、人間的な力では全く不可能なことの中で神様の力を表そうとしていました。しかしサライは世の中の方法で何とか道を開こうと思っていました。神様の喜ばれる方法ではありませんでした。手っ取り早い、でも神様の喜ばれる方法ではありませんでした。私たちはそのようにしようと思う時があります。世の中の常識を神様の方法よりもいいと思って、手っ取り早いともそれをどんどん取り入れようという誘惑があります。世の中ではそんなこと通用しないよ、 という言葉も時々聞きますが、聖書の言葉に照らしながらですね、聖書の話を聞いても世の中ではそこまでは通用しないからね、そういうふうに言う言葉も時々聞きますが、神様の方法を信じている人をバカにして、そのプライドに訴えて世の中の方法を取り入れようといろいろする力が働きます。聖書の言うことはそれと正反対です。世の方法を簡単に取り入れるなよ、無条件に取り入れるなよ、よく吟味しなさいよというふうに言われてますね。聖書を一箇所開きましょう。ローマ人の手紙の12章です。この聖書の言葉はもうとても大切なクリティカルな言葉ですので、ぜひ暗唱を覚えていただきたい。子供たちにね、御言葉の剣覚えなきゃダメだよって話をしましたけれども、大人もそうですね。このローマ人の手紙の12章の1節2節は本当にいつでも私たちを導く光ですから、これはよく覚えなきゃいけないですね。ローマ人の手紙の12章の1節と2節であります。聖書の後ろの方の204、ごめんなさい、私は新改訳じゃないので口語訳で読みますが、口語訳では249ページで、新改訳もうちょっと後ろでしょうかね。ローマの12章の1節から言いますね。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に勧める。これはあなたが神様によって救われたんだから、もうこの福音があなた方に与えられてるんだからってことですね。だからあなた方に勧める、あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方になすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれかつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。世の中の方法をそのまま簡単に取り入れるなよ、妥協するなよ、そうじゃなくて神様がそれを喜ばれているかどうか、それをちゃんと見なさいよというふうにこの聖書は語っているわけですね。世の方法ではなくて神様が喜ばれるかどうか、それが基準であります。そして私たちが世の光であって、私たちが世によって影響されるんじゃなくて、私たちが世の光です。私たちが世に光を放つ存在です。世に影響を与えるべき存在であります。神様の方法が世の中の方法化するならば、どんなに愚かに見えたとしてもそこにこだわっていくべきであります。どんな世の富も宝も主が与えてくださった豊かさには、主が与えてくださるこの祝福にはかなわない。アブラハム、この本当に世の中の富をたくさん持ってた、でもここで神様の祝福をなくしてしまう、本当に彼は惨めでありました。皆さん、本当にこのどんな世の富も宝も主が与えてくださる豊かさ、主の与えてくださる祝福にはかなわない。皆さんの中には何万ドル何億ドルというお金を動かしている方々もいらっしゃるかもしれない。でもそれは神様の豊かさ、神様の持っている大きさに比べるならばほんのわずかなものです。皆さん勘違いしないようにしましょう。本当に本当にこの世の中のきらびやかなこの世界に比べて、私たちが物質的に持ってないように見えたとしても、それはどうでもいいことです。私たちが神様の祝福をいただいているかどうか、それがポイントです。皆さん、教会はどんなに小さな群れでも神様の国の大使館です。代表です。この世に置かれた代表です。あなたはどんなに小さな存在でも神様がこの地に送った大切な大切な世の光です。本当に誇りを持って歩んでいきたい。神様が私たちに預けてくださっているも、与えてくださっているものはどれほど豊かなものであるか、胸を張って歩んでいきたいと思う。その世界観の転換が必要です。コペルニクス的な世界観の展開が必要です。コペルニクスによってこの世界は、この地球は、この地球の周りを星が回ってるんじゃなくて、太陽の周り地球が回ってるんだってひっくり返りました。私たちのこの世界観にもそういうものが必要です。 私を中心とした、またこの私のこのビジネスを中心とした、これが世界の中心にあって回っているのではない、そうじゃなくて神様が中心で、神様があの世界の中心にいて、私も私の会社も私に任されているこのお金も私に与えられている能力も全て神様の周り回っているんだって、その相対化が必要です。アブラハムはさらにの申し出を受けた、聞いたときにどう思ったでしょうか。サライは自分が妻として夫のために子供を産みたい、いや私たちの子供が欲しい、そう思ったでありましょう。でもそれを神様が与えてくれない、その中でこの女奴隷を差し出すことによって、そして子供を得る、それはサライにとっては本当につらいことでもあっただろうと思います。アブラハムがそれを思ったときに、サライにとってがそれがそれなりの決断であった、そのことを思ったときに、アブラハムはもしかしたら世の中の方法をそのまま受け入れようと思ったよりももっと大きな気持ちは、サライがそこまで言うならという気持ちもあったかもしれません。優しさ、思いやり、そのようなものでサライのことを思ってこの申し出を受けたのかもしれません。皆さん、私たちが信仰生活を歩んでいく中で、人情や優しさというものが私たちの信仰とぶつかってくる時があります。優しさや思いやりで信仰がチャレンジされる場面が私たちが歩んでいく中であります。いや、もう本当に私の経験を言うならば、そんなことばかりですよ。優しさとか人情の方が大切かなって思うよ。自分が信じていることよりも人情優しさも大切なんじゃないかなって思う場面がたくさんありますよ。そこまで言うなら、まあ、あんまり堅い子だと言わない方がいいかなと。一生懸命頑張ってくれてんだから、まあ、あの厳しいこと言わない方がいいかなって。人情的にはそのオファーを受け入れたい。向こうも一生懸命考えた。向こうも自分を犠牲にしてやってるんだ。だからその申し出を受け入れたい。どうもちょっと疑問を感じるんだけども、神様の方法じゃないような感じがするんだけど、そこまで言うならねということも私たちはあるんじゃないか。もしかしたら信仰を通すというのは、人に嫌われたり冷たいと思われたりすることかもしれません。排他的だと思われるかもしれません。それは私たちにとって大きなチャレンジです。私たちはできる限り多くの人とうまくやっていきたい。でもその思いはしばしば私たちの信仰とぶつかってくる。私たちは本当にいつもいつも神様がどう思ってらっしゃるか、神様がどう願ってらっしゃるのか、それを求め続けようじゃありませんか。神様は私にどの方法を取るように願ってらっしゃるのか、それを求めていこうじゃありませんか。神様の方法は何であるか考えさせていただきましょう。2番目のポイントに進みましょう。行動することと待つことであります。もう一つの信仰へのチャレンジは、いつまで待つんですかということですね。また何もしないで待っていていいんですか、何かした方がいいんじゃないですかということです。これは本当に難しいことですね。神様を信じることは何もしないということではありません。神様を信頼して自分のなすべきことをすることであります。神様を信頼しているからこそ勇気を持って踏み出すってこともあります。神様を信頼しているからこそ起こせる行動もあります。去年の震災の中で多くのクリスチャンたちが立ち上がりました。本当に彼らは信仰を持って神様を信頼して自分の使命を果たそうとしたのであります。あの、私たちの教会では昨年の9月11日の特別礼拝を持ちました。 9/11 の10周年であり、日本の震災から半年経ったその時に、礼拝でさっさ特別その2つの出来事を覚えて祈りの時を思ったのでありますが、その礼拝の中で捧げられたものを、この丸々ですね、日本のオアシスライフケアという一つの団体に捧げました。仙台の郊外にあるこの理風にあるバプテスト教会の立ち上げた支援団体でありますが、 今もですね、石巻の渡野葉地区とかですね、南三陸町の志津川地区とかですね、本当に被害の大きかったところに出かけていって自立した生活を送るために必要な支援、もう単なる緊急援助の段階は終わりましたので、自立した生活のために必要な支援なんだろうか。信仰者として立ち上がって できることをしていらっしゃる神様は、みんなの必要をご存知だから必ず必要を満たしてくださるから何にもしないで大丈夫、神様あの人たちの必要を満たしてください、そういう祈って何もしないことが私たちの信仰かというと、そうじゃないのであります。神様が助けてくださる、神様が出会いを与えてくださる、信じるからこそ立ち上がって出ていく、そういう行動を取ることも必要でありましょう。でもしばしば神様は私たちに待つことを求められる時もあります。忍耐を持って待ち続け、自分のなすべきこと、自分の日常を守っていくことが求められる時もありましょう。この時のアブラハムもそうでした。待つことが必要でした。神様の方法を待ち望んで待つことが求められていたのであります。手っ取り早い解決ではなくて、早く結果が出ることじゃなくて、本当に待っていくことが求められました。カナンに住むようになって10年経った、10年間神様が与えてくださるって言って待ったのに、10年間待ち続けたのに与えられない、十分に待ったなのに神様与えてくださらない、どうしてですか。アブラハムもサラも待つことよりも抜け道を見出すことを考えていたのであります。ヘブル人への手紙の10章36節には、私たちに必要なのは忍耐であると書かれています。私たちは本当に神様を信頼して忍耐を持って待つことがある場合には本当に大切なんです。で、ここで本当に私たち、じゃあ結局私はどうすればいいんだろうか、私たちが出会う出来事の中で今自分が動くべきか、祈って神様に待つべきか、いろいろ悩むんですね。これは神様の方法だろうか、アブラハムみたいな自分勝手な方法じゃないか、今待つべきなのか、それとも勇気を持って行動を起こすべきなんだろうか、どっちなんだろうな、どっちなんだろうな、どっちなんだろうなって悩むんじゃないと思いますね。でも私たちはそこでもね、手っ取り早い公式が欲しいんですよ。本当私ここを読みながらですね、一つの誘惑があります。待つことですよって簡単に単純なメッセージした方がいいのかな。待つことも大切ですし、ある場合には行動も大切ですよ、じゃあどうすればいいの、そういう皆さんの疑問を残して終わらせてしまっていいのかな。もっと単純に待つことですよって話した方がいいのかなって、そういう手っ取り早い公式みたいなのがあった方がいいのかなって誘惑があります。例えばですね、こういうメッセージの最後にですね、待って成功した人の話、待って祈りが聞かれた人の話を分かち合って終わったら、ああ待つことですね、そうやって単純な話に なるかもしれません。ジョージ・ミューラーという人はそういう本当に神様を信頼して待った人でしたね。名前を聞いたことがあると思いますが、個人をたくさん建てた人です。彼は本当にお金がない、個人の経営のためにお金がないときに本当神様に祈って待ちました。食事の準備までしました、でも食べるものがない、先生食べるものないですよ、待て祈るから。先生は神様を信頼して祈って待ちました。ある時朝トラックが故障して2台の牛乳やパンが腐ってしまうから食べてください、ある人が飛び込んできました。ほら神様与えてくださるでしょう。2台の牛乳やパンが腐ってしまうから食べてください、はあ神様満たしてくださったな、何もしないで待っていて祈っていたらいいんだと思います。でもそれが全ての状況の中で当てはまる公式ではないのであります。皆さん、これ本当に大切なお話をしたいと思うんですが、聖書は公式を教えているんじゃないということです。聖書は何を教えているかというと、
神様との関係を教えているんです。公式はお手軽ですが、いつでも当てはめればいいわけですからお手軽ですが、それは神様とあなたとの関係を築くことを妨げます。神様を自動販売機にしてしまいます。こうすれば神様こうしてくださる。ジョージ・ミューラーという人は祈りの人でした。神様との関係の中でそのように導かれて待ったんです。あなたはあなたで、ジョージ・ミューラーがこうしたからそうすればいいじゃない、あなたはあなたで神様との関係を築いていくことが大切です。祈りが大切です。祈りの中であなたの時を待ちます、あなたの方法を教えてくださいと祈ることです。皆さん本当に今日祈ろうじゃありませんか。祈りは神様の前にお願いをすることではありません。神様と話をすることです。神様と共に時間を過ごすことです。皆さん、私先週ですね、何曜日だったでしょうかね、夢を見たんですね。強烈な夢を見ました。しょうもない話だと思いながら聞いてくださってもいいんですが、夢を見ました。牧師の先輩がやっての名前ちょっと覚え出せないんですけど、牧師の先輩がやってきてですね、ちょっと失礼、私が失礼をしでかした。ただですね、私の配慮のなさとかですね、私のこの行き届かないのを みっちりと叱られたんですね。そんなことでどうする、牧会ができるか、牧師としてそれじゃダメだ、お説教されてですね、すいませんすいません、もう頭平山にだったんですけれども、帰り道にですね、もう向こうの駐車場に乗りながらですね、何度も何度も言うんですね、ハバクク書読めよ、ハバクク書読め、ハバクク書だぞ、しっかり読め、ハバクク書、ハバクク書を読むんだ、信仰の先輩がですね言ってるんですね。そんな夢でした。強烈な夢です。聖書も、私もですね、クリスチャンになって何年経つでしょうか、夢の中ではっきりと聖書のこの場所を読みなさいって言われたのが初めてだったもんですから、ものすごい印象に残ってますね。それだけじゃなかった。朝起きて、ツイッターっていうのがありますね、私ツイッターやってるんですが、そのツイッターを見ていたら、日本のある牧師がですね、これ先輩じゃない、私と同世代の牧師がですね、ハバクク書読んでますとか、これはなんか神様のメッセージがあるのかなと私もさすがに思いました。そんな夢とかですね、そんなものにあんまり夢がとかあんまり言いたくない方な人間なもんですからと思ってたんです。ハバクク書読みました。ハバクク書何が書いてあったか、神様に、神様おかしいじゃないですか、そういうふうに神様に、盾ついてるって言いましょうか、絡んで、ハバクって名前も絡むって意味の名前だそうでありますけれども、あなたは助けてくださらないんですか、これ一章に出てくる言葉でありますが、ハバクク書っていうのは神様にいろいろ祈りの中でこの盾ついて神様から答えをもらった人の短い、ハバク書どこにあるのって感じですよね。聖書の中で本当に何ページ、5ページくらいしかない本当に短い書物であります。私はね、それを見ながら、あ、最近そういえば私はハバク書を見ながら、あ、神様って、神様の考えがあるから私の願いをそんな簡単に聞いてくださるとは限らないよね、それは分かって、そんなことを感じていたんですけれども、でもいつの間にか神様ってこんな方だよねって、神様に向かうよりも神様について考えたり、神様について皆さんに話したり、神様について分かち合ったり、そういうことばっかりしてないかなってことを思った。神様に対して、神様どうしてこういうふうにしてくださらないんですか、どうして助けてくださらない、神様と向き合うことをしないで神様について考えたり、神様にこのについて試作をしたり、そんなことばかりしてきた。もっと神様に と向き合うこと、神様に祈ることを神様は願ってらっしゃるんだなと思ったんですね。本当に正直お話しすると、この聖書の箇所から3週間ほど前にニュージャージーの教会でメッセージをさせていただいたんですけれども、その時に本当にジョージ・ミュラーの話でね、を祈って、本当に神様必要なものを与えてくださるからね、待ちましょうって、そうやってお話を閉じようかと思ってた。でもそれはなんか平安がない、違うような気がする。準備をしている中で、聖書は必ずしもいつもいつも何もしないで待ちなさいって言ってるわけじゃない。いや、本当にそういう場所もあるんですよ。待ちなさい、黙ってなさい、じっとしてなさい、私がやるから、そう言われたところあるんですよ。黙ってなさい。出エジプト記の後悔が分かれるところね、私が戦うからあなたはじっとしてなさい、おとなしくしてなさい、そう言われてるんだ。騒ぐな、私の勝利を見なさい。でも例えばダビデがゴリアテと戦うとき、ダビデは祈って何もしなかったんじゃない。立ち上がって、神様がいらっしゃるから大丈夫だ、立ち上がって、彼はこの石投げ機でですね、ゴリアテと戦ってゴリアテを倒したんです。聖書はその場その場で神様に従っていく方法、神様に従っていく生き方を求めて、それの答えをもらっていくことを求めていきます。従っていくことを求めています。聖書はレリジョンじゃなくてリレーションシップだと、ある人は言います。本当にうまいことを言う人がいるなと思いますけれども、本当にそうなんです。公式じゃないんです。聖書は公式じゃない。もう祈りなさい、そうすれば待ちなさい、そうすればいいよ。やるときは祈って立ち上がりなさいって言われてるんです。本当に私たちは神様の前に祈って答えをいただいて、一人一人が神様との関係を築いていくことが大切なんです。こうすればいいっていう公式で生きていくんじゃなくて、神様に祈って答えをもらって進んでいく、それが信仰です。本当にそこまで導かれた時に、私は祈りたいと思いました。ああ本当に私も祈りたいと思いました。私ももっともっと祈りの時を大切にしたい、祈って答えをもらって歩み出したいと思いました。神様と共に歩みたいと思いました。本当に皆さんにもそれを経験してほしい。ああ私も祈ってなかったな、って単なる公式で生きてきたな、単なる公式で信仰を守ってきたな、神様との関係、神様から答えをもらって立ち上がらせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、本当にあなたの皆を褒めてたえます。あなたが私たちをあなたとの関係に招いてくださっていることを感謝いたします。神様、あなたが私たちに求めてらっしゃるのは、公式を守ることではなくて、あなたとの関係に生きることであります。主よ、本当に私たちがあなたとの関係の中で答えをいただいて歩んでいくことができますように、どうか私たちの祈りの生活を祝福し、あなたとの交わりの中に喜びを見出していくことができますように、あなたとのクオリティタイムを持っていくことができますように、主よ、あなたの楽しい祈りの時を持っていくことができますようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。